ご理解第18節。この方のことを神、神というが、この方ばかりではない。ここに参っておる人々が皆神の氏子じゃ。生き神とはここに神が生まれるということで、この方がおかげの受け始めである。みんなもその通りにおかげが受けられるぞ。神様の願いは人間氏子の真の助かりをもって第一の願いとされておられます。世界中の人が助かることを願いとせねばなりませんが、まずは私自身が助からねばなりません。私自身が助かり始めになるのです。そこから自分の周辺が助かっていくおかげを受けねばなりません。一人助かれば一人の神とも仰せられます。生き神とはここに神が生まれるということで、自身の周りが一人一人助かっていくことは、ここにすなわち生き神が生まれることになるのです。百人の人が助かれば、百人の神になることができるのです。ある人が私を評して、神様、ドドイツを歌わせたもと申されましたが、味わわしていただくべきだと思います。自身の心に真にありがたしという心が生まれる。これすなわち生き神の誕生とも言われております。その心を育てることが生き神への道につながることにもなるのです。師匠大坪宗一郎氏がそれこそのっけから、神様の願いは人間氏子の真の助かりをもって第一の願いとされておられますと述べておられます。人間氏子の真の助かり、これが神様の第一の願いだと。真の助かりということですね。一時的なおかげを受けることではありませんね。もちろん一時的なおかげを受けることもありましょうけれども、昨日も申しますようにそこでとどまってはならないということですね。やはり真の助かりを神様は願っておられるのだから、私どももまたやはり真の助かりを求めていかねばならないということですね。まあところが私どもの日常生活においては良いことばかりではありません。なるほど、私どもの思い通りになったり、いわゆるいいことばかりが起こってくると心が助かったようにあります。しかしその必ずしも私どもの思い通り願い通りにいかないのが世の常ですね。その思い通りにいかない、ああこれは困ったな、どうしようかなというようなことがよく起こってきます。さあその時にどうそこに処していくか、どういただいていくか、どういう心で受けていくかということが、まあ信心の見せ場でもあり、神様のお心に通うか通わないかという勝負の時でもあるかもしれませんね。昨日も実は困ったことが起きました。まあ月末が近くになるとレシートですね。レシートを、昔はレシートを目で見てそれを家計簿のソフトに目で見て読んで入力しておりましたが、最近はスキャナーですか、スキャンですね、そのレシートを写真に撮ってその中からいわゆる金額とか買った場所とか日付とかをまあ読み取ってくれる、そういうソフトが随分良くなりましたね。それで無料でそれを行ってくれるやはりアプリがあります。ここ1、2年ですか、それを使わせていただいているのですけれども、でその領収書レシートを写真に撮って中のデータを読み込んで文字として出力してくれる、そしてそれを家計簿のソフトに入力するという作業ですね。ところが 今まではそれがただでできていたのですけれども、やはり友情の方に導こうというのでしょうね。その出力の機能ができなくなっておりました。読み込むのは読み込む、そしてパソコンで金額とか日付とかお店の名前とか確認はできる。しかしそれを出力することができないのですね。それを出力することができませんから、その家計簿ソフトにデータを持っていくことができない。いわばその出力をするためには有料版に変えなければならないということなのでしょうね。さあ困ったということになります。まあもちろんお金を払えば良いのでしょうけれども、やっぱり月に1回ぐらいしか使わないのにお金を払いたくないという思いがありますからね。そのさあこれはどういうことだろうかと、さまざまにああしたらいいだろうか、こうしたらいいだろうかと取り組むわけですけれども、そして今朝新中記念の時に一体これはどういうことでしょうかとお伺いをするというのでしょうか、思わせていただいておりましたら、ははあ、ここがまあ新人の見せ場だと。どういう新人の見せ場かというと、この私どもが人生の中において自分の思い通りにならないことがやはりたびたび起こってくる。さあそこで今までは良かった使えたのがこれから使えなくなった、困ったなと言った時にどういう心持ちでここを切り抜けるか、そこのところを師匠大坪宗一郎氏がやはり教えておられますね。神様がより良い世界に導くためのお働きだといただくのですね。また実際そうに違いないはずなのです。一切が神様の親愛の表れであるならば、その一切常に私どもに起こってきていることから、それは私どもを常により良い世界へ導き入れようとしておられる、そのお働きだということですね。ですから、あ、これはなるほど、今まで不自由なく使わせていただいてきた、今使えなくなった、これからまた別の道を探さねばならない、これはその別の道を探すことによって神様がより良い世界に導き入れようとしておられる、そのための働きだといただくことだと思いますね。ただ神様がより良い世界へ導き入れようとされる、しかしそれは棚からぼた餅的に右から左に導き入れられるものではないということですね。やはり私どもに覚悟がいり、そしてその覚悟をして、そこからさらにではどうすればよいか、この状況をどういただき、どう打破していけばよいのか、どういうふうにしていけばよいのか、これは一工夫も二工夫もさせていただかねばならない。けれどもその暁には今までとは思いもしなかったようなより良い世界へ神様が導き入れようとしておられる。今まで通り、まあマンネリ化というのでしょうか、マンネリ化したような生き方ではなく、ここでまあ一段落上がってくれよと、もう一つより良い世界に突入してくれよという神様のお働きだということですね。しかしそれが申しますように棚からぼた餅的に次の世界に行けるわけではない。そこにはやはりある意味において生みの苦しみというようなものがいるのかもしれません。まあ、わかりませんけれども、とにかく神様が次のより良い世界を目指せと、またより良い世界に導き入れようとしてくださっているお働きだと それはより真の助かりにつながるということでもありましょうね。そしてなるほどそうだなと、今困ったことが起こってきた、しかしこれは今までと違う困ったことだけれども、さあ今までの生き方が通用しなくなった、さあこれからどういう生き方をさせていただこうか、どういう在り方をさせていただこうかという、そこに一工夫させていただく、それがより良い世界に神様が導くための、これは働きだ、そのお働きに違いないと、そこを確信していく、信じ抜いていくということでもありましょうね。そしてまたその神様がより良い世界に導いてくださる、その働きだと信じるところに、それが信じることができたら、なるほど、これは私どもの真の助かりに一歩近づいたことになるのではないでしょうかね。どうしたことだろうかと、あたふたふた、あたふた、まあうろたえると言いましょうか、うろたえている、そこには助かりはありませんね。これは神様がより良い世界に導いてくださろうとする神様のお働きだと確信する、信じ抜いて、そして次の一手をまた神様のおかげをいただきながら進ませていただく、そういう生き方、その神様のお心、より良い世界に導き入れようという神様のお心を信じ抜くということが、やはり真の助かりにはどうでも必要不可欠だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。